おはようございます。ただいまより2020年7月19日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。それでは初めに花桃を歌い神様を賛美いたしましょう。賛美される際はマスク着用の上小声でお捧げください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。天にいます私たちの父である神様、今朝も愛する兄弟姉妹と共に礼拝できる恵みに感謝いたします。本日はマナデーです。新型コロナウイルスの感染や大雨等の災害が起きている状況にあっても、今日に至るまでマナ IGN の働きが守られていることを感謝いたします。通園することになった理由やきっかけは様々ですが、多くの子どもたちやそのご家族を神様がマナ IGN に導いてくださいました。大切な子どもたちとそのご家族、マナ IGN の教師たちと、これからもあなたが共にいて守り導いてください。そして多くの子どもたちやそのご家族が神様の恵みの中で育まれ、信仰が与えられ、神様の祝福を表すことができるように導きをお与えください。そして多くの子どもたちやそのご家族が神様と共におられ、マナ IGN の働きがさらに用いられ、多くの方たちに知ってもらえるようにお祈りいたします。また第三礼拝では献辞式が執り行われます。見よ、子どもたちは主の賜物、鯛の実は報酬である。 と聖書に書かれているように、神様の祝福である子供たちを私たちの教会に与え委ねていただいたことに感謝いたします。私たち人間は自分たちの知恵や力に頼り、子供たちに自分の考えや思いを押し付け、時に手を挙げてしまうなど、とても弱いものであります。神様が私たちをそのまま受け入れてくださったように、私たちも子供たちの存在を喜び受け入れることができるよう、知恵と力をお与えください。本先生のメッセージを通して語られる御言葉の一つ一つが、私たちの成長や信仰の糧となりますように、神様の前で心と命、知性を尽くして捧げるこの礼拝をどうぞお受け入れください。感謝いたします。私たちの尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人を許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日はですね、マナデで第二礼拝で、マナの子供たちで、まあこういう状況にあるので、マナの子供たち、全員出てきては賛美はできなかったんですね。鳩組さん、年長さんの子供たちだけ前の方に出てきて、暗唱成功してまた賛美を捧げました。この時間はですね、まずマナ愛知園からの運営委員長の坂入さんから挨拶をいただいて、その後にマナ愛知園の支援献金の時を持っていきたいと思います。お願いします。
すみません、皆さん改めておはようございます。いつもマナー愛知園のためにお祈りいただきありがとうございます。本日は皆様の集報ボックスの方にですね、お手紙とこの黄色い封筒の方を入れさせていただきました。このマナー愛知園の講演会費というのはですね、マナー愛知園に必要なものをこの中から購入させていただいております。一口300円と書いてあるんですけれども、金額については特に制限もございませんので、いくらでも結構です。この、会費がですね、マナー愛知園の必要に用いられればなと感じております。今年はですね、コロナの影響等もあって、さまざまな行事等がですね、できないとは思っていたんですけれども、今月は、鳩組のお泊まり保育も無事に、いろんな制約の中であっても執り行うことができました。引き続き、これからどういうふうな感染が拡大していくかわからない状況ですけれども、引き続き皆様のお祈りとご支援をいただければなと思っております。それでは今後もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それではここでマナー愛知園のための支援献金の時を申したいと思います。 献金箱が回りますので、ご用意のある方は献金してくださり、ご用意のない方は見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは聖歌655番を賛美しながら献金の時を持っていきましょう。それでは感謝の祈りを久山さんにしていただきたいと思います。お願いいたします。
お祈りします。愛する天皇お父様、皆を賛美いたします。マナイジェンのキリスト教に基づいた幼児教育の働きを守り導いてくださっていることを感謝いたします。毎日の園生活のすべてにおいてあなたが共におられ、先生方を通して園児一人一人にとって良いものを与えてくださりありがとうございます。神様から与えられた多くの恵みの中の一部をお捧げいたします。マナイジェの働きがさらに祝福されたものとなりますように用いてください。まだ先の見えないコロナ禍の中において不安な生活の中にありますが、神様と共にあり園児一人一人の個性を大切に幼児教育を行うマナイジェの働きと関係するすべての方の健康が守られますようにお祈りいたします。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。マナー IGN のためにぜひ私たちも祈りを持って支えていきたいと思います。それでは今朝も聖書の御言葉から神の声を聞いていきたいと思います。聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書9章1節から11節の言葉になります。お持ちのない方はスクリーンのに出ますのでご覧ください。ではお読みいたします。ダニエル書9章1節から11節の言葉。メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年、
すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。私は私の神主に祈り告白した。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方、私たちは罪ある者で不義をなし悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、義はあなたにありますが、顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通り、それはユダの人々、エルサレムの住民にあり、また近くであれ遠くであれ、あなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ、顔を覆う恥は私たちにあり、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯してきました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。まことに私たちは神に逆らいました。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。
ダニエルは10代の青少年と言われる年にバビロンに捕虜として連行されて、80代、そして一生を諸子貫徹する人生を生きていきました。じゃあ何を諸子貫徹したのか。それは唯一誠の神を信じる信仰によって生きるということを諸子貫徹をしました。与えられた信仰を最後まで守り通して、また人生のさまざまな場面で決定を下さなければならない局面で、神様を第一にして、また神様の御旨にかなう決定を下し続けながら生きていくということがどんなに大変で大変なことなのかと今更ながら日々思わされます。ましてやダニエルは自分が望んでいたことは何一つない、または自分の思い通りにいくことが何一つない、自分が願っていたような条件が何一つ整っていないような環境下で、唯一まことの神を第一にして信じて、その方の御旨にかなう決定を下していくということを諸子貫徹した、まさに信仰の人でした。じゃあどのようにしてダニエルがそういうキリスト者として諸子貫徹する人生を生きることができたのか。どうしたらできたのかということを、今読んだ、先ほど読んだ今日の聖書箇所は私たちに教えてくれるんですね。でまずダニエルがどういう状況に今置かれているのかということをもう一度見ていますね。ダニエル書の9章1節を見ています。ダニエル書9章1節、メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年、メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年、ダニエル書の5章とか6章を学んだときに詳しく見ていきましたけれど、今
この九章の背景というのはバビロンという帝国が滅びていて、メディア・ペルシャというバビロンをはるかに凌駕する大帝国が起こっているというところですね。バビロンの捕虜として捕まってきて70年間、いろいろあったけれども、神が共にいてくださって、神様の恵みゆえに人々からもこう信頼されて、また人々からは認められて、それなりの社会的な地位も与えられたと、私が歩んできた人生は全て神の恵みだったと告白できるぐらいの人生をダニエルはこう歩んできましたけれども、今ここで自分が70年間属して仕えてきたバビロン帝国が滅びてしまうという局面に合ってるんですね。そして新たにメディア・ペルシャ帝国のダレイオスという人が王となって、ダニエルが住んでいたそのバビロンの都を受け継ぐということになりました。こう人生の終盤に差し掛かっただろうと思われる80代半ばにして、国の統治が変わるという再び大きな大変革をこう、まあ、経験といいましょうか、そこにこう追いやられていくんですね。でダニエルはバビロン帝国の元高官ではありましたけれども、でもその出生は捕虜ですね。メディア・ペルシャに権力が移ったことをもって、ダニエルがそれまでこう培ってきた功績等々が全部水の泡になって、再び捕虜としての扱いを受けてもおかしくないという、そういう不安な状況に今ダニエルが追いやられてるんですね。でダニエル自身だけじゃなくて、このイスラエル民族はどうなるんだろうか、我がイスラエル民族の将来とか未来はあるんだろうか、バビロン帝国の滅びと一緒に我々も一緒にまた再び亡き者とされてしまうんじゃないだろうか、この上もないこう不安と恐れの中に今こうダニエルが再び追いやられていくんですね。でそういう中にあって、ダニエルが何をしたのかということが2節に書いてあります。2節読んでいますね。すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。時代の過渡期、そして人生に一度あるかないかというぐらいの不安の中で、ダニエルが取った行動は聖書を読むことでした。でその読んだ聖書の言葉から悟りを与えられるんですね。どんな悟りですか？書いてありますね。70年という神が定めた時が終わって、自分の国に、自分の民族に解放があると、復興があるという悟りを与えられるんですね。思っても見なかった言葉でした。今自分のみならず、自分たちの民族は亡き者となってしまうかもしれないという不安の中にあって、回復するという恵みの言葉を与えられるんですね。今ダニエルが最もこう不安で心配している自分たちの処遇とか、イスラエル民族の将来とか未来がぺしゃんこになってしまうんじゃないかという思いにこう包まれている中での神様の救いの言葉でした。神様を裏切って、神様の御言葉に聞き従わずに、神に対して罪を犯して、神の信頼に逆らった、自ら招いてしまった神の裁きと、その荒廃の70年の期間が終わって、イスラエル民族に救いがあるんだと、解放が起こって自分たちの祖国に帰って故郷に帰ることがなるんだと、その日が来たんだと、想像もしてなかった驚くばかりの喜ばしい知らせを聖書の言葉を通して彼は悟らされるんですね。これこそ御言葉ですね。これこそ聖書の言葉ですね。困難の中に解放を宣言するのが聖書の言葉ですね。困難の中に解放を宣言するのが聖書の言葉です。ダニエルがキリスト者としてこう初志貫徹する人生を生きることができた大きな秘訣のうちの一つは、その困難な時に、もしくは問題にぶち当たるたびに、神の言葉に、 聖書の言葉に近づき、読み、聞き、与えられる悟りと気づきをこう享受したことですね。こう私自身も含めてそうですけれども、時折残念に思うのが、普段は聖書をよく読み、聖書の言葉をこう密にしている人たちが何か問題や危機にこう直面したときに、まさにその時こそ本当に聖書の御言葉が必要な時、聖書を読まないんです。聖書を読む代わりに人を訪ねていって、専門家のアドバイスを受けて、本に答えを求めて、中には占いに頼って占い師のところにまで行ってしまう始末ですね。前回のメッセージの時でもこう触れましたけれども、経験なのは見かけだけですね。見かけは経験であっても、経験の力を否定するものとなってしまうんです。そんな人たちにとって、この聖書の言葉は人生の問題に具体的な解決を与えてくれるものではなくて、教養だけなのかもしれません。またクリスチャンらしく装うために身につける装飾なのかもしれません。現実問題にはそぐわない、現実問題の具体的な解決にはならない、何かこう異次元空間のよくわからないスピリチュアルな理解不能の理解不明な言葉のようなのかもしれません。そして結果的にそんな扱いをしてしまっていることにさえ気づかないですね。困った時こそ聖書なのにです。困った時こそ聖書なのに、困った時には人の言葉、困った時には世の常識、博識、もしくは専門家、もちろんそれらもこう一定の助けを与えてくれますけれども、根源的な解決は一切与えてくれないですね。そこには根源的な解決はないですね。もっと言えば、普段こう聖書の御言葉を身近にしたり読まなかったとしても、何か問題にぶつかった時こそ、危機に直面した時こそ聖書を読む、こっちの方がよっぽど経験の力を肯定することですね。ダニエルは神の御言葉、聖書の言葉という経験の力を肯定しました。ダニエルは困った時こそ神の言葉ですね、非常事態の時こそ聖書の言葉でした。すいません、こうダニエルと私たちの違いはここにありますね。申し訳ないですけども、ダニエルと私たちの違いはここにありますね。こう私たちはこうダニエルから学ばなければならないですし、神様はダニエルを通して明らかに私たちに知ってほしいことが終わりですね。ダニエルは混乱と不安という過渡期の中で御言葉を握りました。で、その握った御言葉を通して自分の人生の最も大きな課題について悟りを与えられるんですね。ダニエル書の9章2節をもう一回見てみますね。ダニエル書9章2節、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。ダニエルは困難な時こそ、危機に直面した時こそ、聖書の御言葉に期待してその御言葉を読みました。で、そのエレミヤ書の言葉が、本当聖書の言葉が、彼が70年間ずっと抱えていた課題ですね、問題ですね、民族の解放と祖国の復興という喜び、大きな喜びをエレミヤ書がダニエルに与えてくれるんですね。こう 言葉というのは聖書の言葉でこういうものですね。たとえ私たちが死の影を死の谷の影を歩くようなことがあったとしても、不安と恐れしかない、不安と恐れにこう包まれているようなところにあったとしても、御言葉を持って神様は人を与えることのできない希望をお与えくださいます。詩篇119編を見てみますね。詩篇119編92節ですね。詩篇119編92節93節をまず読みいたします。詩篇119編92節、もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、それなら私は私の苦しみの中で滅んだでしょう。私は決してあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが私を生かしてくださったからです。50節言っていますね。50節、詩篇119編50節、これこそ悩みの時の私の慰め、まことにあなたの御言葉は私を生かします。神の御言葉は私たちを生かしますね。神の御言葉は根幹的な喜びとなりますね。神の御言葉は私たちの慰めになりますね。神の御言葉がなかったら私たちは苦しみの中で滅んでしまいます。じゃあ果たして私たちの生き方は神の御言葉から悟りを得て、神の御言葉から力を得て、神の御言葉が具体的な解決となって答えとなっている、そこから解決と答えを得ている生き方でしょうか。それとも聖書の言葉はクリスチャンらしさを装うためのただのお飾りでしょうか。神の言葉を慕う人たちはこの神の言葉が私という人を生かすということを経験しますね。この神の言葉が、この神の言葉を慕う者たちは、この神の言葉こそ喜びであって慰めであって、この神の言葉こそ回答であるということを体験してきますね。これまでもこう何度かお話ししましたけれども、今からちょうど5年前ですね、正直もう、こう牧師を辞めたくて、恵み教会の牧師を辞めて、アメリカに逃げていきました。でも逃げた先が神学校ですね。牧師を辞めたいのに逃げた先が神学校ですね。牧師を辞めたいんだけれども、そこしか行くところがなくて行ったのがフラー神学校ですね。でアメリカに逃げれば少しはこう気持ちも楽になってこう解放されるかと思いましたけれども、もう毎日が不安で不安で怖くて怖くて仕方がありませんでした。その進学校で勉強するということも怖いですし、課題をこなさなければならないということもこう怖いですし、人に会うことさえ もう怖くて仕方がなかったですね。でずっとつきまとう怖さがありました。それはお金が底をついて、いつか家族6人路頭に迷ってしまうんじゃないかという怖さがずっとつきまといました。怖くて夜も眠れないんですね。家族一度荒野に投げ出されたこう気持ちになって、あとは干からびて死んでいくだけだというようなこう思いにもなりました。その一緒にこう入学した留学生たちも何人かいましたけれども、その学生たちの中にはこうたくましい方々もいて、家族のために勉強はそこそこに、こう人のつてを頼りに就職をして、毎朝進学校の寮からこう出勤している進学のその学生たちもいました。でも私はその働くことさえも怖いんですね。怖いので働くなんてことも考えられませんでした。でこんな時、たくましかったのは家内ですね。こう1ドルをこう1ドル札をこう使うのにもこうおろおろしている僕ですけれども、日曜日の教会の礼拝の中でこう献金の時間に、その時持っていた 財布ですね、カナニが持っていてこう財布にあった全部のお金、60数ドルあったお金を小銭まで全部こうはたいて、献金回ってきた献金箱に全部献金しちゃったんですね。でびっくりして大丈夫って、大丈夫ってこう聞いたら、うちの奥さんが大丈夫、神様が養ってくださるからって言うんですよ。返す言葉がないですよね、そう言われたら。でも本当にその奥さんの信仰で3年間こう生かされました。そして申命記の言葉を実体験しました。申命記8章言っていますね、申命記の8章。申命記8章2節あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神、主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。というこの言葉を実体験しました。こう結果的にはこの御言葉をこう実体験するんですけれども、その最中は先ほども言ったようにもう怖くて怖くて仕方がないんですね。これがなるなんて思えないんですから、怖くて怖くて仕方がないんです。でその怖くて怖くて仕方がなかった最中で、ただ一つだけ、やるべきことがある、いや一つだけこうできることがあると、いやいやこれだけでもしなければ僕の存在している意味はないと思うことがありました。それが3節にあるこの言葉ですね。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということですね。本当に人は主の口から出る言葉によって生きるのだろうか。これだけはこう信じて確認しなければならないと思ったんですね。だから何はともあれ聖書は読むんです。苦しくても聖書は読みました。時間がない時こそ聖書を読む、やらなければならないことが山積みの時こそ聖書を読む、辛い時こそ、不安で心配で怖くて仕方がない時こそ聖書を読むことだけ諦めちゃいけないとできる限り実践しました。毎朝こう図書館に行くんですけれども、図書館に行く前に図書館のその前にプレイヤーガーデンという祈りの園というこうものがあるんですね、キャンパスの中に。でそこをこう素通りして図書館に行けばいいんですけれども、素通りできないんですね、なんだか。で図書館に行く前に毎朝必ず、図書館に行くときは必ずそのプレイヤーガーデンによって祈って聖書を読みました。こう課題がたくさんあって早く1分でも早く図書館に行かなくちゃいけない時でも、いつもこう座っているお気に入りの席がなくなってしまうかもしれないというぐらいに遅刻した時でも、気分が乗らない時も必ずそのプレイヤーガーデンに行って祈って聖書を読みました。その時こう使っていた聖書っていうのは今では私の宝物ですね。僕の机のど真ん中にいつも置いてあります。今でも使ってます、その聖書で。またその指導教官のキョンスー先生はこう私にこういうことをおっしゃるんですね。牧師ならば最低1年に3回は聖書通読、聖書聴読をしなければなりません。これが牧師の生命線ですっておっしゃるんです。でご自分もそれをこう実践なさってるんですね。でそうおっしゃりながら 一つの本をまたこう紹介してくださいました。でその本がユージン・ピーターソンという人が書いた Eat This Book っていう本なんですね。 Eat This Book というタイトルです。直訳するとこの本を食べなさいというタイトルですね。意訳するとこの聖書を食べなさい、この神の御言葉を食べなさいというタイトルの本です。でもその本のタイトルからしてストレートですね。この本を食べなさい、この聖書を食べなさい、この御言葉を食べなさい。神の御言葉は私たちの命を保つための食べ物ですね。これなくして人は生きられないですね。今は生きているように見えているとして、もし食べないならばやがて朽ちて枯れて果てていきますね。だからその今年の主題聖句でイエス様おっしゃるじゃないですか。私と一緒に食事をしようとおっしゃるじゃないですか。イエス様が共に食事をしようとおっしゃるんですね。ダニエルは困った時こそ神の御言葉を食しました。そしてその食べた御言葉を消化して栄養分とするためにまたしたことがありましたね。それは祈りです。祈りですね。4節見てみますね。9章4節戻ってみて、ダニエルの9章4節。ダニエル9章4節。私は私の神主に祈り告白した。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方。ダニエルは困難な時こそ神の言葉を近くにして御言葉を読みましたけれども、その読んだ御言葉から与えられた悟りを持って祈りにつなげていきました。これがもう一つの私たちがダニエルから学ばなければならないことですね。ダニエルはこう御言葉を読んで、ああ今日も聖書を読んだと言って自己満足して終わりません。または今日のお勤めご苦労様でしたというように、聖書を読んだということを、ああ今日も敬虔なクリスチャンやれたなと自分の手柄にして終わるようなこともしません。ダニエルは読んだ御言葉から教えられたこと、感じたこと、悟ったことを受け止めて、深刻に受け止めて深い祈りにつなげていきました。その祈りの内容については今度のメッセージの時にこう詳しく見ていきたいと思いますけれども、今日も聖書を読める時間をくださりありがとうございます。今日一日良き日としてください、アーメン。いいですよ、こういう祈りも、こういう祈りも祈りですが、このような習慣のような表面的な言葉だけを口にして終わらせる祈りではなくて、深いところへと、深い祈りへとつなげていくんですね。御言葉は祈りをもって初めて神の言葉となります。祈りは神の言葉をもって初めて祈りとなりますね。また本当に御言葉を食したならば、祈らずにはいられないところへと導かれていきます。で本当に祈ったならば、御言葉を食さずにはいられないところへと導かれていきますね。ともするとこの御言葉と祈りがこう一緒に行くのではなくて、こう別々に遊んでいるということも多々あります。御言葉の研究だったり、御言葉はよく読むんだけれども祈りにはつながらないし祈りにはつなげたくない、もしくは祈りには熱いんだけれども御言葉を読むとなんだか眠くなるしよくわからない。でもこれは結局のところ両方とも信仰の偏食行為ですね。偏って食べる行為ですね。偏食をすると必ずこう栄養が偏って健康ではなくなってきますね。信仰の偏食行為を続けていくと自分のイメージの中で信仰行為が行われていきます。つまり信仰がポリシーのようなものになってきますね。 私の考えるキリスト教信仰とは、私の考える聖書とは、私の考える祈りとは、私の考える教会とは、私の考える、いつの間かイエス様はこうどこか飛んでいってしまって、信仰の主人公はイエス様ではなくて私ですね。聖書のこう言葉を読むと、私たち聖書の言葉とこうぶつかるときがありますけれども、聖書の言葉とぶつかったときに自分が折れてその場にひれ伏すのではなくて、また祈りのうちに聞こえてくる小さな神様の言葉に御声に心を砕くのでもなくて、私の思いと私の願いと私の考えばかりが先行するようになりますね。この前というかちょっと前のメッセージで、コロナウイルスとキリストという本を書いたジョン・パイパー先生の言葉をちょっとこう紹介しましたけれども、そのコロナウイルスとキリスト、今日本語にも訳されてグレースで売ってるので、ぜひよかったら買ってみてください。でそのジョン・パイパー牧師が他の本でこういうことをおっしゃるんですね。私が何よりも大事にしていることは、神の言葉が私の祈りを導き、神の言葉が私の祈りを満たし、支え、道案内してくれるよう祈ることです。もう一回言いますね。私が何よりも大事にしていることは、神の言葉が私の祈りを導き、神の言葉が私の祈りを満たし、支え、道案内してくれるよう祈ることです。またこうもおっしゃるんですね。聖書を開いてみてください。そこで出会う御言葉ごとに立ち止まって、それを祈りに変えてください。聖書を開いてみてください。そこで出会う御言葉ごとに立ち止まって、その言葉を祈りに変えてくださいともおっしゃいますね。私たちキリスト者は、祈ったならば御言葉に出ていき、御言葉に出ていったならば祈りにつなげていかなければならないですね。つなげていくんですね。そこにこそ恵みがあって、そこにこそ道があります。本当に道があります。そこに、その道を歩んでるでしょうか。私たち御言葉をこう読んだり祈っても、自己満足とか自分の経験値やただの知識で終わってしまうならば、それは聖書を読んだことにもならないですし、祈ったことにもならないかもしれないですね。ならないですね。中にはこう聖書知識に長けている人が、祈りに熱心な人のことを無知だと言ったり、また祈りに熱心な人は聖書知識に長けている人を頭でっかちだとも言いますね。でもこれ両方とも信仰の偏食行為です。イエス様なんておっしゃいました？イエス様、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさいとおっしゃいましたよね。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。どういうことですか？御言葉と祈りは一緒に行くんだってことですね。聖書を読まない人とか、こう祈らない人が多いというのも、こう心を痛むことですけれども、聖書を読んでも祈っても横道にそれていく人が意外に多いという事実も、私たちこう知っていなければなりません。神学という学問がありますけれども、神学というのは本来、聖書が神の言葉だと教えて、聖書を神の言葉として教えて祈りを教えるのが神学という学問なんですけれども、皮肉なことに、今世界の神学を席巻しているのは、聖書を神の言葉として教えず祈りを教えない自由主義神学です。もう一回言いますね。神学は本来、聖書を神の言葉として教え祈りを教えるのが神学という学問ですね。なのに今、皮肉なことに世界を席巻しているのは、聖書を神の言葉と教えず祈りを教えない自由主義神学ですね。こんな皮肉なことってあります？ じゃあこの皮肉なことってどこから始まってるんでしょうか、どこから起こったんでしょうか。祈りを御言葉を祈りにつなげず、祈りを御言葉につなげないところから始まったんですね。御言葉を祈りにつなげないで、祈りを御言葉につなげないところから始まったんです。でもダニエルは違いました。で、ダニエルを通して神様が示しておられることも違いますね。御言葉があるところに祈りがあって、祈りがあるところに御言葉がある、これが神様が示しておられることですね。私たちは御言葉と祈りが一緒に行ってますか。御言葉と祈りのうちに与えられる恵みを大いに満喫してますか。そしてそこに開かれる道を歩いていますか。神様は私たちに御言葉と祈りをつなげる信仰者であることを期待しておられますね。なんで期待しておられるか。そこにのみある恵みをたくさん与えたいからですね。それをもって開かれる幸いな道を歩んでほしいからですね。私たちがぜひみんな御言葉と祈りをつなげた時にこそ与えられる恵みをたくさんこう受けて、そこに開かれる道をこう共に歩んでいくものでありたいなと思うんです。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たちにダニエルを通してまた教えてくださいました。私たちは御言葉を困難な時に、危機の時に果たして読んでいるでしょうか。そして与えられたその悟りを持って祈りに出ていっているでしょうか。むしろ御言葉を読むことをただの知識にし、私の経験値にして、また私の願う、私の考えることばかりを口に並べるような祈りばかりをあなたに捧げてはいないでしょうか。主よ、私たちが御言葉を読んだときに祈りにつなげ、祈ったときに御言葉に出ていく幸いなキリスト者として、あなたの前に歩んでいくことができますように、どうぞ慈しんでください。神の言葉と祈りが一緒になった時に与えられる大いなる恵みを体いっぱい受けて、そこに開かれる道を歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。私たちの信仰が、私が主人公の信仰ではなく、主イエス様が主人公の信仰でありますように、どうぞお導きください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう。聖歌609番です。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。2020年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第三礼拝を終わりいたします。